はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
毎日暑いですね。我々暑いと暑いなって不満をこぼしてね、雨が降るとじとじさせて嫌だなっていう風に言ったりするわけですけれども、我々クリスチャンは晴れたら晴れるや、ね、雨が降ってもアーメンっていう風にね今日は言い続けたいものですね。はい、今日も使徒から、この使徒の10章から、見ていきたいと思ってるんですけれども、まずですね、考えたいことは、こういうことが言えたと思いますね。人間というのは人間というのはこの何かを信じて生きている、人間というのは何かを信じて従って生きているということが言えるかと思いますね。例えば、もしかしたら自分自身の力、知恵、それに頼って従って生きているかもしれない。あるいはこう世間の目っていうんでしょうかね、世間の流れっていうんでしょうか、そういうものに流されて従って生きているかもしれません。そして我々が何を信じているのか、あるいはこの神がいないということを信じて生きているかもしれませんね。ですので我々が何を信じて生きているのかによって我々の人生が変わってくるというふうに言ってもいいかと思います。あるいはこういうことも言えるかと思いますね。お金と時間を何に使うかで我々が何を大切にして生きているのかが分かる。お金と時間を何に自分が使っているのかで自分の人生を何に捧げているのかが分かるというふうに言ってもいいと思います。例えば仕事を、ね、大切にして生きているならば、どんなことがあってもですね、休みも仕事に出ていきますし、家族を犠牲にしてでも仕事を一番にしたいと思うでしょうし、あるいは家族を第一にして大切にしていきたいなと思っているならば、もう家族のためならね、もう仕事をあまり消費しなくても早く帰りたいな、一緒に時間を過ごしたいな、休みも子供たちと一緒に時間を過ごしたいな、夫婦でどっかに行きたいなということを思うかもしれません。あるいは車を大切にしているならね、こう車のためにいくらでもお金も捧げますし、ドライブにも行く、ゴルフ、何あってもらってもらっても構いません。あるいは神様を第一にして生きているならば、いろんなことが言えるかと思いますね。自分のことばっかり考えていたならば、自分のためならいくらでも時間もお金も使うわけですね。あるいはこれが何を大切にしてくるかによって変わってくると言ってもいいと思います。 We can know what the person values the most when we see how he spends his money and time. For example, if somebody values his familyHe wants to prioritize the time for the family. He wants to go back home earlier or spend weekend with the family. And if he values the job, his job, sure, he wants to spend more time and life for the job, and he doesn't care about family. It could happen. So we can apply many things like a car, golf, playing golf, or a God. We can apply for that.And if we are only thinking about ourselves, shall we only spend time and money for ourselves only, isn't it? On the other hand, remember that. 今日の、聖書箇所のですね、このコルネリアスという人物が登場します。コルネリアス。ローマ軍の軍人だった、100人部隊の、100人隊長であった。イタリアでですね、の100人隊長だったということが書かれていますけれども、22節によると、正しい人であった、そして、神を恐れ、すべてのユダヤ人に評判の良い人であったというふうに書いてあります。正しい人で神を恐れ、すべてのユダヤ人の間で評判の良い人であった。ですので、異邦人でありながらも神様のことを恐れて、そしてユダヤ人の間でも評判の良かった人だったということですね。そして2節によると、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、神に多くの施しをし、絶えず神に祈っていたということが書かれています。ですので、わかりますね。コルネリウスが何に自分のお金と時間とを使っていたのか、投じていたのか。それは、彼はこの施しと祈りに時間とお金を捧げていたということがわかります。In today's passage, there's a man called Cornelius, and he served in the Roman army, Surprisingly, Cornelius was a devout man. Even though he was a Gentile, he had a good reputation among the Jews. And according to verse 2, we are told that his entire household feared God. So Cornelius was a good man who was good to people and generous enough to give gifts of charity. And he was a man who continuously prayed, according to verse 2. So he was a man, we can say that he was a man who invested his time and money for prayers and charity. That was Cornelius. 次にこのコネリアスはこの、本物を求めたということですね。本物を求めていた。我々の心にはですね、この何かこの虚しさなんでしょうかね、この空虚感、何かこう満たされないなっていう思いがある、渇きっていうんでしょうかね、そういうものがある。で、いろんなもので、その空虚さを、虚しさを満たそうとするわけなんですけれども、どうもこう満たされない。である人が、こういうことを言いました、我々の心の中にはぽっかりとした穴が開いているんだ。でそしてそれはこの神様の形をした穴なんだ。ですのでその神様の形をしているわけですから、いろんなものではそれを埋めようとしても埋まらないんですね。神様によってその穴が埋められない限り、私たちは虚しさを感じ続けるんですよって言った人がいます。けれども私たちは良い知らせを知ってますね。私たちが神を求めて神様に埋めていただくならば、私たちは虚しさから解放される、そして満たされる。神様を求めるならば神様を満たすことができるんだということを聖書は約束してくれています。 Cornelius was not a believer in Christ, but he was seeking God. And we all realize that we feel kind of vanity, emptiness, and spiritual hunger within our heart. And we try to be filled by many things, but we still feel empty. And somebody has said, we feel empty and vanity and yearn for God because God created us with a hole in our heart. And that's a God-shaped hole. So the soul cannot stop feeling empty without feeling without being filled by God. But we know the good news. We can be filled by God because it's a God-shaped hole. And if we seek God, we can find Him. こういう御言葉がありますね。ぜひご一緒に声に出して読んでみたいと思いますね。箴言の8章17節、声に出してご一緒にどうぞ。私を愛する人を私も愛し、私を探し求める人は私を見出す。はい、神様を求める人は神様を見出すことができるんですよっていう聖句ですね。レミア書の29章12節から14節、これもご一緒にどうぞ。あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。そして使徒の17章の27節もご一緒にどうぞ。さあ、はい、彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。人間には神様を求める渇きがあるんですね。なぜでしょうか。もともと人は神様によって作られたからなんですね。もともと人は神様によって作られたし、神様のために作られたからです。私たちが神様を求めるならば、私たちは神に出会うことができる、神を見出すことができるんです。So the desire for God is written in our heart because God created the human beings. And we are created by God and for God. So if we seek God, He promises that we can find Him. ですから人には神様を求める渇きがあるんだということですが、同時にですね、神にも人を求める渇きがあるということが言えるかと思います。神にも 人を求める渇きがあるんだ。 So every human has a hunger for, to seek God. And at the same time, we can say that, God has a desire for men. God has a desire for men. He has a hunger to seek humans. God has a hunger to seek humans. 神様は、コルネリアスの、を求めていたということが言えるかと思います。先週のですね、使徒の9章の4節でも、神様がサウロの名前を呼ばれましたね。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかっていうふうに呼ばれました。アナニアに対してもアナニアというふうにこの名前で呼ばれるんですね。どうやらですね、この名前を呼ぶっていう行為には何かこの特別な意味があるようなんですね。 God knew the name of Cornelius according to verse 2. He called the name of Cornelius. Last Sunday in chapter 9, he called the name of Saul too. Saul, why do you forsake me? And in verse 10, he also called Ananias. He called his name.So calling somebody's name seems to have a special meaning in it. 先週ですね、先日ですね、PTA の行事が、豊かな幼稚園でありまして、行ってきました。そこでですね、この最近ですね、この子供たちにこう顔知られているもんでですね、PTA 行事があっているもんで、で、あの子供たちがわー行くと、ね、集まってくるんですね。そして群がってきてですね、おはようございます、豊君のお父さんっていう風にね、呼ばれるんですね。そしたら、そのうちの一人におはようサラちゃんっていうことを言ったんです。そうするとね、サラちゃんの顔がパッとね、こう輝いて、なんでなんで私も走ってんだろうっていうことでね、顔の方がなんか輝いてきちゃって、あの顔がパッとこう明るくなったのが分かったんですね。ご存知ですかね、花子ちゃんおはようとかね、太郎くんおはようっていうふうに子供の名前を呼ぶっていうのが子供にとってどれほど嬉しいものなのかっていうのを皆さん、あるいは親はどれほど気づいているでしょうかね。母親は毎日も、先生もね、こう毎日顔を見てるんだから、いちいち名前なんて呼ぶ必要ないんじゃないのかな、というふうに思うかもしれませんけれども、それは大変な間違いでですね、同じ挨拶でもおはよう花子ちゃん、おはようさらちゃんっていうふうにね、呼んだ方が子供の目はキラキラって輝いてね、そして顔がパッと明るくなるはずですね。なぜなのか、それはこの名前を呼ぶっていうことは、呼んでくれた人の心の中に自分がいるっていうことを表してますね。呼んでくれた人の中に自分がいるっていうことになります。ですので嬉しいというわけです。心理学者の杉浦康太さんという方によると、人間欲求の中の承認ですね、承認の欲求が満たされるので、それによって自尊心が生まれて、それのことによって自信も生まれて、自信にもつながっていくということです。The other day, I went to the PTA event of the kindergarten, my son Yutaka goes. And I've been a PTA Kaichou this year, and many kids realize my face, and they come around me and gather around me and say, Ohayou gozaimasu, Yutaka-kun's dad. So I said to one of the kids, Ohayou sa-chan.And her eyes sparkle, you know. Why do you know my name? She said something like that, and her face lighted up. So many of you are teachers, and you may see the kids' faces every day, but and so you may think that you don't have to call their name every time, but it's a huge mistake.Even though it's the same greeting, if we call somebody's name, you know, like good morning, Hanako-chan, and their eyes sparkle, and the face lights up. According to one of the psychologists, he says the desire of acknowledgement is satisfied and filled, so self-esteem would be born and developed by calling the names.名前を呼ばれて嬉しいということですが、それは子供だけではないですね。大人に対しても言うことができるかと思います。新約聖書の中にはイエス様がこの初対面であるにもかかわらず名前を呼ばれるシーンがたくさん出てきますね。 自然人の例えば自然人のザルカイがそうでした。ザルカイは自然人ということで人から嫌われてたんですね。みんなから嫌われてました。ですので声もかけてもらえないし寂しい毎日だったんです。けれどもイエス様がですねザルカイの名前を呼ばれるんですね。ザルカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に行って泊まりたいっていうことを言うわけです。みんなに嫌われてたザルカイですのでね、どれほど名前を呼ばれた時に彼は嬉しかったことでしょうね。 It's not only children but also adults who feel delightful by being called their names. For example, Jesus called Zacchaeus' name. Obviously he was a tax collector and everybody hated him, so he was a lonely man. So when Jesus called his name, Zacchaeus his name,Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your home today. We can see how happy he was. イエス様はザルカイの名前を知っていましたし、コルネリアスの名前も知っていました。もっと言うならばサウルの名前も知ってましたし、アナニアの名前も知ってましたし、8章によるとフィリポの名前も知っていましたね。そして呼ばれた神様です。神様は同じように私たち一人一人の名前も知って、くださっておられるということですね。ヨハネの10章の3節、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すという言葉があります。羊飼いというのはもちろんイエス様のことですが、羊飼いは自分の羊の名前を呼んで連れ出すんだということです。神様は私たちの名前をちゃんとご存知ですし、そして私たちをかけがえのない大切な一人の存在として名前を呼んでくださるお方なんです。そして名前だけではないですね。もちろん私たちの性格とか、いいところ悪いところ全部含めて知り尽くした上で、それでもなおもかけがえのない大切な存在として、ね、バネッサさん、そういう形で、名前を呼んでくださる、サネさんという形で、ね、名前を呼んでくださる、あなたの名前を呼んで招いてくださっておられる方だということです。 So Jesus knew the name of Zacchaeus and he knew the name of CorneliusAs well as the name of Saul, Ananias, and Ananias, and in chapter 8, he called the name of Philip. So God knows the name of each one of us too. John 10:3 says, he calls his own sheep by name and leads them out. Not only our name, but also our character, personality, good things and bad things, but he's knowing our everything, but he's still.Invites us and calls our name and treating us as a precious one. ですので神様はコルネリアスの全てを知っておられたんだ。そして神様は見ておられるということです。34節ですね。ごめんなさい、35節ですね。そこでペテロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのですというふうに言っています。ですからこのように神様を恐れる人、敬う人、神様を喜ばせようとして毎日送っている人、このような人のことを神様は決して見捨てられないということです。God knows everything of Cornelius and according to verse 35 he knew Cornelius.So a man who fears God, who respects God, who wants to please God every day, God never forces this kind of person. ルカの12章の6節から7節です。こういう言葉があります。だがその1話さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな。あなた方はたくさんの雀よりもはるかに勝っているじゃないですかというイエス様の言葉がありますね。あるいは第一コリントの8章2節から3節、自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのですという言葉がありますね。ですから神様は見てくださっておられるということです。しかし、コルネリアスのような人でも救われる必要があるということも私たち覚えておく必要があると思います。この世の中ね、いい人たちたくさんいます。 いい行いをする人、いい施しをする人、いい善行を積み重ねてきた、そういう方々はたくさんいらっしゃるわけですけれども、そのようなこうある意味クリスチャンよりもクリスチャンらしい方とかね、そういう方たくさん我々の前にいらっしゃるわけですけれども、クリスチャンよりいい人でもいい人というだけでは救われないんです。いい人でも神様は、必要なんだということです。なぜなのか、ローマの、3章の10節、正しいものはいない、一人もいないということがありますね。正しいものというのは神様の御前に立つことができることを許される人という意味です。神様の御前に立って、私はすごいことしたんですよっていうふうに誇ることはできない、誰も誇ることはできない。神様の御前では、正しいものはいないんだ、一人もいないということです。ですので、確かにコルネリウスには良い技もあったし、施しも祈りもあったわけですが、でもそれでも、救い主が必要だということです。第2テモテの一章の9節、神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによってではなく、神自身の計画と恵みによるんですよという言葉もありますね。私たちの行いによって救われるのでは、我々誰一人救われることができないわけですけれども、しかし我々神様の計画と恵みによって救われたからこそ、いいことをしていこうというふうに考えているわけだと思います。And yet God said that Cornelius still needs to be saved. Around us there are so many good people, and I sometimes feel ashamed, but there are so many good people in this world. But we need to remember that a person like a Christian still needs to be a Christian. Sure, we have a better person than Christians, but a better person than Christians cannot be saved by just being a good person. Even a good person needs God, because there is no righteous, not even one. There's no just one before God. We can be proud of this, because we cannot be saved by that. So Cornelius did charity work. He prayed continuously. He was a righteous man in the sight of others, but he still needed a savior. God wants his people to do good, but our salvation is not based on the good deeds that we have done. We need to remember that.
このようにして聖霊の働きが次々に拡大していくのが使徒の働きであるわけですけれども、実はこの聖霊の働きですね、この広がっていく聖霊の働きというのは、こういうことが言えるかと思いますね。聖霊の働きというのは、この壁を一つずつこの越えていくっていうんでしょうかね、壁を壊していく、そういう働きであると言ってもいいかもしれません。そもそもですね、この使徒の2章で起こったペンテコステの出来事があるわけですけれども、ペンテコステの出来事、聖霊が下る、一人一人の上に聖霊が下るという体験をしたわけですが、使徒の2章ですね、そもそもこのペンテコステの出来事というのは、あらゆる国の人々に福音が伝わってしまった、そういう出来事です。いい出来事ですよね。この2章の9節によると、私たちの中にはパルティア、メディア、エラム、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネ、リビア地方、ローマ、クレタ、アラビア、各地からこうたくさんの方々が集まっていた、みんな神様の救いについて語られたことを自分の言葉で聞いてしまったっていう、そういう出来事です。聖霊にまさにこの壁なし、限界なしですね。私たちの常識の世界ではですね、まあ通訳が必要だろうとかね、あるいはあいつにはどうせ言ったって無駄だ、ね、あるいは昔から憎しみ合っていたんだから今更話し合ったって無駄じゃないかっていうふうに思う、あるいはこんな奴に話したって通じるわけもない、そんな壁とか限界だらけなわけですけれども、聖霊は全くお構いなしなんですね。
The work of the Holy Spirit, it can be said as the work breaking through walls each by each, breaking through walls and boundaries each by each.
The incident in the Acts 2, the Pentecostal incident, I love that. It was an incident that gospel was spread all over the world. And it was an incident everybody from all over the world had heard about God's salvation, but in their own language. So indeed, the Holy Spirit has no wall, no limit. And within our common sense world, we have so many walls and boundaries and limitations, like, oh, we need an interpreter to understand him, or there is nothing we can say to him, or I cannot connect with him because we have hated each other for a long time, or something like that. But these don't matter to the Holy Spirit. These don't matter to the Holy Spirit. 今日の使徒の10章でもですね、この全ての壁を飛び越える、そういう聖霊の働きに、ペテロでさえもそこまでですかというふうに驚くわけですね。10章の14節。しかしペテロは言った、主よ、とんでもないことですっていうふうに言ったっていうふうに書かれていますね。しかし神様に示されて正されるんですね。全ての人たちに福音が必要なんですよ。全ての方を分け隔てなく救いに導く神様なんですよというふうに神様に示されて正されるわけです。そしてペテロはこういうふうに語るように変えられますね。28節、彼らに言った、あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり外国人を訪問したりすることは律法で禁じられていますけれども、神は私にどんな人も清くないものとか汚されているものとか言ってはならないとお示しになりました。ですから私たちにその伝えたい熱い思いがあればですね、国籍とか国の違いとか言語の違いなんて飛び越えて伝わってしまう、そういう聖なる霊の働きが私たちのうちにも宿っています。それにもし今気づいていないならばですね、今日は自らのうちに聖なる霊が宿って働いておられるということに気づいてほしいと思います。そしてこの礼拝の後でですね、今まで壁があって心が通じなかった方の前に立ってですね、その方の心に直接触れてみてほしいと思います。必ず奇跡が起こると思います。そうやって教会は今日の今日まで、ここまで大きく大きく育ってきたんだと思います。In today's passage, Peter is surprised by realizing the Holy Spirit's work, leaping over the world, all the walls. Verse 14, he said, surely not Lord.But God corrects him and changes him to say this. Verse 28. You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with a Gentile or visit him. But God has shown me that I should not call any man impure or unclean. So if we have a hot desire to convey a good message, the message will be conveyed by breaking through the difference between each other of our nationality or our language.That kind of Holy Spirit works dwells within us too. If we don't realize that, I want you to be aware that within us, the Holy Spirit is still dwelling in us and working within us. So I suggest you to go to the person you couldn't connect with because of a wall until now. A miracle may happen.聖霊様は、神様はですね、ペテロを使わしたわけですね。ですので、こういうことが言えるかと思います。神様は人と人との出会いを通して人を救いに導くんだ。人と人とが出会って、そしてそこでその救われた方を通して人を救っていくというのが聖霊様の働きですね。天から叫ぶわけではない、天から人を招くのではない、私たち救われた人を通して招かれて、私たち一人一人がここに来ているんだと思います。そしてその陰には祈りがあるということが分かりますね。ここでもコルネリウスは祈っていた。その中で、導かれていった、ということが分かります。 So what God sent Peter to Cornelius. So God saves people through our connections. God saves a person through a person who is saved already. In chapter 9, he sent Ananias to Saul. And in chapter 8, he sent Philip to the Ethiopian eunuch. So he wants to use people. He doesn't have to, but he wants to use people to save people. And he leads people through our prayers. Cornelius was there in his prayer to go and to meet with him. So, そのようにして我々は神様を知る、神様を見出していくことに導かれていくわけですけれども、神様を知るための最初のステップというのはどういうステップか皆さんご存知ですかね。神様を知るための最初のステップというのは聞くということです。我々聞くことから始まります、ローマの10章17節によると、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですという言葉がありますね。使徒の10章でも33節でコルネリアスがこういうふうに言っています。今私たちは皆主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのですという言葉があります。我々聞くことから始まるんですね。我々今も耳を傾けて聞いているわけですけれども、聞くことが非常に大切だということです。と同時に、聞くことはスタートだっていうことですね。聞くことはスタートに過ぎません。ゴールではない。それだけだと我々の人生は変わりません。ではどうすればよいのかということです。But、the first step to know God is to hear. To hear. To hear the message. That begins with hearing. But it's just a start. Hearing message is important, but it's not a goal. It's not a goal.Hearing only does not transform us. Then what should we do? Then what should we do? 使徒の十章の47節から48節で、ペテロはこういうふうに言っていますね。47節から私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるようにとその人たちに命じたというふうに書いてあります。バプテスマっていうね、こうカタカナですけれども、皆さんどういう意味なのか知ってますか。バプテスマ、もともとの意味です。もともとの意味ですね、つけるとか浸す、完全につけるっていうことですね。そういう意味がありますね。ですので、こうわざわざ洗礼の横にバプテスマとふりがなが書いてありますね。それはこの意味を表すためにそういう言葉が残っているわけですね。つける、完全につける、浸してしまうんだ、そういう意味ですね。水の中に入るわけですけれども、それは死ぬためです。それは死ぬためですね。自分中心で生きてきた、自分中心の生き方をしてきた、そういう古い自分に死ぬため、古い自分を殺すためです。最初にこの水のこの後ろにもね、この下にバプテスマ層があるんですけれども、最初にこう水の中に立つわけですね。そしてその後にザバーンっていう形で水の中に倒されるわけです。それは死を意味していますね。死です。これは仮想でもないし、土層でもない、水槽なんですね。水槽を表してる、ほとんどの場合は次の瞬間に引き上げてもらえるんですけれども、その人の罪深さに従って、水の中につけられる時間が違うそうなんですね。あれ、自分は随分長いな、ね、1分しても出てこないな、2分してもまだ出してもらえない、ね、あ、そうか、それほど自分は罪深い生活をしてきたんだな、神様ごめんなさいっていうのね、祈ったらいいそうですよ。冗談ですよ。次の瞬間に自ら出してもらえるわけですけれども、ね、ちょっと本気しましたかね、学生の話。はい、これは復活を意味してますよ。次の瞬間に引き上げられる、死んでイエス様と一緒に蘇る、死んで復活するということを表しているっていうことです。 つまり、自分を取り、自分中心の生き方をしてきた自分に死んで、今度は新しい命を帯びて聖霊様をいただいて、イエス様と一緒によみがえる新しい人として生きていく、命が与えられる、そういう人生なんだということです。 So baptism originally means to deep completely, to deep or submerge. To deep into water means to die to ourselvesWho has lived a self-centered way, and in most of the cases we are picked up immediately, but according to the level how simple we are, the time to be dipped in water would differ. And so if we think, oh, it's so long, it's been 1 minute, oh, I'm still in water, oh, I'm sorry, my level seems so bad, and oh, that's why I need to repent, and I'm sorry, God, I will to say that. I'm kidding, okay. well, to tell the truth, at the next moment, we are taken out from water, right? So this represents resurrection, to die to ourselves, and to be resurrected with Jesus Christ. Then we receive the Holy Spirit, and we are connected with Christ. As long as we are connected with Jesus Christ, our spiritual formation continues to happen. As long as we are connected with Jesus Christ. That's the key word.この信仰告白とバプテスマを通して私たちはこの聖霊様をいただきますね。聖霊様をいただく、そしてキリストとつながることができるわけです。つながれば当然命の交流が始まりますから、成長が始まっていきますね。つながっていればです。3つ御言葉、これも声に出して読んでみたいと思います。離れるとかつながるというのがキーワードですね。注意しながら読んでみましょう。3、はい。これらのことに努めなさい。そこから離れてはなりません。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。つながっている限り成長できるんですけども、もちろん離れれば、進歩できないわけですから、つながってなさいよ、離れてはダメですよ、そうすれば進歩は明らかになるでしょうということです。ヨハネの15章の4節、これもご一緒にどうぞ。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。我々実のある人生、たくさん実のある人生を送りたいですね。そのためにも神様とまずつながることが、大切なんだ、秘訣なんだということだと思います。ヘブライ3の12、これもご一緒にどうぞ。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。同じことですね。神様にから離れちゃダメですよ。そこは生命線ですよ。そこは命来てますよ。それが来てるんだから離しちゃダメですよということです。我々信仰者はですね、この聖霊様の働きによって、片方の手はしっかりとこの神様の手を握っているわけですね。神様の手を握っているわけです。逆は大変ですよ。片方の手でこのようなことを一生懸命に握りしめてね、そしてそれで神様の手の方を離しちゃったらね、これ大変なことです。神様の手のぬくもりとかね、あるいは固くこう神様が握りしめてくださっている、そういう力を感じる、そして聖霊が働いてくださっている、それこそが我々の中に聖霊が宿っている、聖霊降臨を受けた聖霊が宿っている、そういうことなんではないでしょうか。我々がその神様の手さえしっかり握っているならば、空いている方の手ですごくいいことがいっぱいできるわけですよ。いいことがいっぱいできる、あらゆる壁も飛び越えて、そしてどんな障害とか憎しみとかそういうことも超えて握手をすることもできる。それこそ神様の手を必要としている人を助けるために手を伸ばすこともできるわけです。それもやっぱり片方で神様の手をしっかりと握っているからだと思いますね。でないと私たち壁を飛び越えて、そういう嫌いな人のところに行こうなんて思わないじゃないですか。それを飛び越えるのは聖霊の働きだと思います。神様がいてくださるからこそ私たちから愛いただいて、もう一つの手で握手をしていくことができるんじゃないかなと思います。それが教会ということでしょう。 弟子たちの集いに聖霊が宿って教会が生まれました。それは弟子たちの手をしっかりと神様が手でしっかりと握ってくださった時に、弟子たちはもう片方の手でいくらでも奇跡を起こすことができるようになったということ、それが教会の出発点です。
We hold God's hand tight in one hand through the work of the Holy Spirit. The opposite is not good. Opposite is not good. We hold the world tight in one hand and then release God's hand. That's not good. As far as we hold God's hand, we can do so many good things by another empty hand. But we can leave every wall, we can break through every barrier and boundary or hatred and shake hands. But we need to hold hands with God, otherwise we don't want to go to the person we don't like. But with holding God's hand tight, I think we can do that. That's the work of the Holy Spirit, which leaps every wall and boundaries and hatred. That's our mission, isn't it? That's our mission. The Holy Spirit dwells within the disciples, and the church has started. In other words, when God grabbed the disciples' hand tight by his hand, the disciples started to cause miracles to happen somehow by another hand. That's the starting point of the church.
今日我々礼拝に集まったわけですけれども、これはいわばもう一度バプテスマを受けること、聖霊様を、新たな聖霊様をもう一度いただいて満たされて出ていく、そういうことだと思います。もう一度バプテスマを受けて聖霊降臨を受ける、そういう時であると思います。自分の原点であるふるさとに戻って立ち返って、もう一度神様の手をしっかりと握りしめてね、そして御言葉に強められて、神様の命であるパンをいただいて、そして神様と一つに結ばれて、御堂を新しくしていく。今週も片方の手で神様の手をしっかりと握ってですね、そして胸を張って、それぞれの現場へ出ていきたいなというふうに思います。
So we come to worship today. This is to be baptized again, once againand to get the fresh Holy Spirit again, to be filled with the Holy Spirit, and then take out at this spiritual home. We hold God's hand tight in one hand once again, and then we are unified with Christ once again, and we take off with another hand to save the people, save the world. So let's head up, hold God's hand with one handand take off to the place where we serve this week.